新約聖書というのはギリシャ語で書かれております。そういうこともありまして、説教では時々ギリシャ語の言葉を拾い出しては聖書のもともとの言葉の意味を探る、こういう作業をいたします。ただですね、ここで一つ考えておかなければなりません。それはイエスご自身はギリシャ語を話したわけではないということです。イエス様はナザレというイスラエルの北の方に村出身の、田舎者であります。その地方で人々が話す言葉はアラム語と呼ばれておりまして、これはヘブライ語の方言、そんなふうにお考えください。ヘブライ語にとても近い言葉でございます。そういうこともありまして、新約聖書に出てくる本当に重要なキーワードについてはギリシャ語だけではなくってヘブライ語あるいはこのアラム語というところにまで当たるというふうに、私たちはしなければなりません。例えば今日の脈絡で言うならば、イエス様の言葉の中で最も注目すべき単語というのはやっぱり愛でございます。ギリシャ語のアガペですね。そしてヘブライ語ですとヘセドという言葉でございます。ヘセドという単語です。私はヘブライ語に詳しいわけでも全然ないんで、感覚的にしか言えないんですけど、私の感覚で申し上げるならヘセドというヘブライ語を日本語にしたとき、なぜかこの慈しみというふうに翻訳されることが多いような気がいたします。アガペが愛であるならば、ヘセドは慈しみ。そうなると今度は日本語の慈しみと愛がどう違うのかなんていう議論へとなってしまいますけれども、今日はそのことを申し上げたいわけではありません。今日は慈しみ、この言葉に焦点を当てたいと思います。慈しみという単語が旧約聖書の中にどのぐらいあってどれだけあるかというのは、パソコンで検索ボタンをクリックすれば出てくるわけでありますが、そうしたなんていうんですかね、機械的な作業の積み重ねで、説教ができるとは私は考えたくないんです。私自身もコンピューターで検索するということはしょっちゅうしますけど、そして説教を書くときも利用します。けれどもその一方で、説教者は何をすべきなのかなっていうふうに考えたときに、説教をするという資格を与えられたもの、私自身のことですけど、その人の人格を通して語るということをもっと優先すべきなのではないかな、こんなふうに説教者として思うのであります。何と言いましても今日は客観性だとか妥当性だとか正確性だとか、そういうものが追求される時代であります。ビジネスの世界ではそれなしには成り立たないんです。けれども説教者が説教を語るときというのは 少し事情は違ってくると思っています。神の御言葉を語るという説教は客観性よりも説教者の主観が重んじられてまいります。説教を資格をいただいているというのはそういうことだと私は思っております。少し話がそれているんですけど、慈しみに戻ります。慈しみという言葉からまず私が思い浮かべる、旧約聖書の聖句といいますと、これは詩編23編でございます。23編の6節、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を覆う。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を覆う。ここに慈しみという単語が出てまいります。先ほど言ったヘブライ語のヘセドであります。面白い表現だと思いませんか。慈しみと恵みがあなたを追いかけるんです。そう言ってるんです。どこまでもどこまでもいつまでも私を追いかけてくる。それが神の慈しみなのですということなんですよね。愛すると言った時、これはとってもアクティブで能動的な行動だな、こういう印象を私たちは持つと思います。自分がまず愛するということの大切さを私たちは強調するのであります。愛する、私が誰かを愛する。パウロがガラテアの教会の人たちに語った愛もそうでした。愛しなさい、互いに愛し合いなさい。愛するというアクティブな行動です。あるいは先日の説教でも例え話に出てまいりました良きサマリア人の例え、あそこでイエス様が強調した愛もものすごく能動的でアクティブであります。そして今日のイエス様の言葉、互いに愛し合いなさい、これも能動的な愛を語っている、こういうふうに言えます。私たちへの教えなんですから、あなた方がそうしなさい、それが能動的であるのは当然のことなのかもしれませんけれども、神様の慈しみは私たちを追いかけてくる愛なんだということをこの詩編は歌うんです。ですから私たちは受け身でいいんです。神様が能動的なんです。詩編というのはもともと詩ですから、この追いかけてくるという表現はとても詩的な表現ですよね。また、追っかけてくるなんていうと、この頃はストーカーなんていう言葉もある時代ですから、避けた方がいいのかもしれませんが、要するに神様の愛が私たちをいつも追いかけて、私たちから遠ざかることはないんです。私たちはいつも神様の愛のそばにいる。神の愛は私たちを決して離れない。このように詩編の23編の6節は私たちに訴えかけているのであります。じゃあ私たちはどうでしょう。離れようと思ったら離れることができてしまうわけであります。愛することもうやめた、そう言ってつながりを 立つことが簡単にできてしまうわけであります。神様の愛と比べたら、そんな私たちの、まあ、愛というのは勝手にそう思っているだけで、実際はとても愛とは言えないな、なんてことを思わされるのであります。良きサマリア人の例えを思い起こしたいんですけど、道端で半殺しにあった旅人をサマリア人は、まあ、解放するわけですよね。彼の愛はそこの場だけで終わらなかったんです。翌日も彼は解放するんです。そして宿屋の主人にこういうふうに言いました。この人を解放してやってください。費用がもっとかかったら帰りがけに私がお払いします。これが追いかけてくる愛であります。このサマリア人の愛はヘセドの愛、ヘセドの慈しみがよく表れています。物理学者のアインシュタインがこんな言葉を残していました。宇宙は有効的なところでしょうか。宇宙は人を引きつけ、私たちを楽しませるために、私たちを待ち受けている素晴らしいことでいっぱいなのでしょうか。物理学者が言う言葉には思えないような、とても考えさせられる質問であります。宇宙は楽しいことで満ちているんでしょうか。それともそんなにウキウキワクワクできるところではないんでしょうか。いろんなものを手に入れようとして、私たちは働きもがき葛藤し争わなければなりません。自分を幸せにするために一生懸命努力するわけであります。そしてうまくいってそれを手に入れたら祝福されたと思うのであります。もしもこの宇宙というのが結局のところそういうところでしかないのだとしたら、この祝福を、この喜びを満喫できる人は、楽しめる人は世界のごくごく一部だけで、宇宙というのは決して素晴らしいところとは言えない、そんなふうに思えるんです。ユダヤの思想家ハロルド・クシュナ、何度か私はこの人の言葉を引用しますけど、こんな言葉を言っています。捕まえようとするとするりと逃げられますが、こちらから追いかけるのをやめてそっと腰を下ろすと、羽を休めに肩に飛んでくる蝶々のように、自分の方から追いかけることをやめて蝶々が私のところにやってくるに任せることができた時、初めて自分のものとなる、そういう祝福があります。これぞまさしく私たちを追いかけてくる神様の愛でございます。今日私たちは平和を祈り求める日に、イエス様の互いに愛し合いなさいという御言葉を聞きました。愛することはとっても能動的な行動ですので、 努力が伴います。これは蝶々がふっと肩に止まってくれるのを待っているような愛ではありません。私たちはそういうふうに思い込んでいるところがあります。愛って結局は私たちの努力でしょうって思い込んでいるところがあります。けれどもそういう愛は長続きがしないし、決して楽しくもないでありましょう。神様がお作りになったこの宇宙は本当は楽しいことで満ちているんです。それは一番になった人だけが得られる喜びではありません。それは蝶々が私たちの肩に止まってくれる喜びです。誰にでも届く喜びです。神様の愛、神様の慈しみがもたらす楽しみです。互いに愛し合いなさいと教えたイエス様のこの愛はまさしく蝶々が止まる愛でございます。努力と苦労の積み重ねで出来上がる愛を考えない方がいいでしょう。互いに愛し合うことでいつまでもずっとずっと長く続き、しかも心軽やかになり楽しく嬉しくなれる愛でございます。平和とは何か、頭を使っていろいろ考えて難しい答えを出そうとしなくていいんです。イエス様にとどまって互いに愛し合うことを続けていく中で、平和というのはおのずと私たちを追いかけてくるのです。お祈りしましょう。愛する主よ、平和が訪れるためにあなたの御子イエス・キリストは互いに愛し合いなさいとこの一言を私たちに示されました。この愛は蝶々がふっと私どもの肩に止まってくれるような愛です。いつまでも長く続き、喜び人々を安心させる愛です。どうかこのイエス様が教えた愛をこの世に広げていくことができますように、私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。